医学講座18,742回でございます。全国の医師の皆様、毎週木曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は退院死疾患がんにどう向き合うかと題し、国立がん研究センター社会と健康研究センター長津金正一郎さんにお話しいただきます。
がんによる死亡者が増えてきていて、1981年からはがんが日本人の死因の第1位になり、近年では3人に1人はがんが原因で亡くなっています。ただし、がんで亡くなる人の多くは75歳以上であり、75歳未満の死亡者数は2000年代に入って減少傾向にあり、がんで亡くなる方が増えている最大の原因は、がんの死亡率が高い高齢者の数が増えてきたということによります。昔はがんになる前に結核や脳卒中で亡くなっていたのですが、今はそういう病気を克服して長生きになった結果、がんで亡くなる人が多くなったということを理解する必要があります。したがって、時代による人口の年齢構成の違いを補正したがんの年齢調整死亡率は、男性は戦後の増加傾向から1990年代後半より減少傾向に、また女性は戦後一貫して減少傾向にあります。そして75歳未満に限ると、男女とも1960年代から減少傾向にあります。したがって、年齢が同じであれば年々がんで死亡する確率は低下しているというのが現状です。がんと診断される確率は、40歳まででは男性が 1%、 女性が 2% 程度と高くはありません。女性が少し高いのは、乳がんや子宮頸がんといった若い時になるがんが多いためです。その後、年齢とともにがんにかかる確率は急速に高まり、80歳までには男性 42%、 女性 29% となり、生涯では男性 63%、 女性 47%、 すなわち2人に1人ががんと診断されると推計されています。また、がんで死亡する確率は50歳までで男女ともに 1% 程度ですが、同様に年齢とともに高まり、80歳までには男性 15%、 女性 9% となり、生涯では男性 25%、 すなわち4人に1人、女性は 16%、 すなわち6人に1人ががんで亡くなると推計されています。すなわち、生涯で2人に1人はがんと診断され、男性ではそのうちの半分が、女性では3人に1人ががんで亡くなるという状況にあります。このように、がんに罹患するということは、長生きすればするほどに誰にでも起こり得ることであると考える必要があります。次に、2012年の人口動態統計に基づいて、死因としてのがんという疾患が占める割合について年齢別にお示しします。この年亡くなった人のうち、男性の 33%、 女性の 24% はがんによるものでした。これはその年の日本の人口構成によってもたらされた数値になります。この割合を年齢階級別に見てみると、男性では20から24歳で 6%、 その後増加し、65から69歳がピークの 47% 以降減少し、100歳以上で 8%、 女性では20から24歳で 10%、 その後増加し、50から59歳がピークの 58%、 以降減少し、100歳以上で 5% となります。すなわち、がんは日本人の最大の死因であると同時に、特に働き盛りで、かつ家庭的にも重要な役割を担っている中高年層においての死因として、より大きな割合を占めていることがわかります。ところが、さらに高齢になると、がんによる死亡率そのものは増え続けますが、他の病気で死ぬ確率が増えてくるために、死因として占めるがんの割合は低下してきます。また、認知症、骨折、脳卒中などによる自律機能の低下なども伴うようになるために、がんで亡くなるということが相対的には重要な問題ではなくなってくるという側面もあります。例えば、2010年、 国民生活基礎調査によると、要介護者のうち介護が必要になった要因は脳血管疾患 24%、 認知症 21%、 心疾患 13%、 骨折転倒 9% が上位に挙げられ、がんは 2% を占めるに過ぎないという特色があり、高齢における健康寿命を短くする要因としてはがんは比較的小さいということもわかります。がんとどう向き合うかというテーマに対しては、健康寿命延伸の観点からはがんの罹患、がんによる死亡を高齢に先延ばしすることがポイントになると思われます。したがって比較的若い時はがんにならない、がんで命を落とさないために生活習慣改善による予防を心がけて、正しくがん検診を受けて、そしてがんと診断された場合は延命のための最善最良の治療を受けることが重要です。一方で高齢になってくると QOL を第一に考え、時にがんとの共生を考えた予防早期発見治療を考える必要があります。すなわちこれまでの生活習慣を無理に変えることによるがん予防効果は小さいだろうし、早期発見により時に発見されなければ予防よりも前に症状を発現することがなかったがんを診断する可能性が高まるだろうし、さらにがんの積極的治療がかえって心身へのダメージを与え、治療による延命効果に見合わなくなる可能性が高まることなどが予想されます。本日はなるべく若いうちから取り組むべきがん予防について、現状において科学的根拠が揃っていることを中心に話を進めたいと思っています。がん対策基本法の第6条には、国民の責務として、国民は喫煙、食生活、運動、その他の生活習慣が健康に及ぼす影響、がんの原因となる恐れのある感染症など、がんに関する正しい知識を持ち、がんの予防に必要な注意を払うことが記されており、第13条にはがんの予防の推進として、国及び地方公共団体は喫煙、食生活、運動、その他の生活習慣及び生活環境が健康に及ぼす影響、がんの原因となる恐れのある感染症並びに性別、年齢などを考慮したがんの予防に関する啓発及び知識の普及、その他がんの予防の推進のために必要な施策を講ずるものとすると記されています。すなわち医療関係者にも国民に対してがんの予防に関する正しい知識の普及のために一定の貢献をすることが求められています。がんの予防はがん対策の第一の砦で、すべての国民にとってがんにならないことが最も望ましい対応策です。がんの罹患率、死亡率の年次推移、地域差、移住による変化、一卵性双生児が必ずしも同じがんにならないことなどの統計データは、がんは変容可能な環境要因の影響を受けること、すなわち予防可能であることを示しています。またコホート研究などの原因究明のための疫学研究により、生活習慣、生活環境、感染などのリスク予防要因に関するエビデンスが蓄積されてきました。そして未だ原因不明な部分は残るものの、確かな日本人におけるがんの原因とそれに基づく日本人のためのがん予防法が提言されています。このような情報は国立がん研究センターのがん情報サービス、提言に至った科学的根拠などの詳細については国立がん研究センター予防研究グループホームページにおいて情報提供していますので、ご参照いただければ幸いです。現状の科学的根拠に基づいて日本人に対して推奨できるがん予防法は以下の6つに集約することができます。1つ目は喫煙に関することで、タバコは吸わない、また他人のタバコの煙を避けること。2つ目は飲酒に関することで、飲むなら節度のある飲酒をすること。3つ目は食事に関することで、偏らずバランスよくとること。その中で特に塩蔵食品、食塩の摂取は最小限にする。野菜や果物不足にならない。飲食物は熱い状態で取らないことが重要です。4つ目は身体活動に関することで、日常生活を活動的にすること。5つ目は体型に関することで、太りすぎず痩せすぎずに適正な範囲内に保つこと。6つ目は感染に関することで、特に肝炎ウイルス感染検査と適切な措置を、 そして機会があればピロリ菌検査を受けることなどを推奨しています。このうち感染を除く5つの要因は生活習慣、生活環境に起因するものであり、その要因を保有する場合にはその改善が推奨され、着実な実践によりがんにかかるリスクが低下するという科学的根拠が揃ったものであります。同時にこれらの生活習慣、生活環境は国民の死亡原因第1位であるがんだけではなく、第2位の心疾患、第3位の肺炎、第4位の脳血管疾患のリスク要因とも共通するために、その着実な実践による健康寿命延伸効果は計り知れなく大きいことが期待できます。また我が国のがん死亡の原因として約2割を占める胃がんと肝がんは、そのほとんどが各々ヘリコバクターピロリ菌および肝炎ウイルス感染者から発生するがんとも言えます。したがって感染者を把握し適切な医療に結びつけることにより発がんリスクを下げることが期待できます。日本人におけるその要因を保有する人口割合と保有する場合の相対リスクの大きさ、各々のがんの罹患数などにより、そのリスク要因のがんの原因としての既往割合、すなわちその要因保有者がゼロであったら予防可能だった割合を推定することができます。そのような試算によると、日本人におけるがんの原因としては男性においては喫煙者割合の高さと喫煙が多くの部位のがんのリスク要因になることから、2005年罹患例の約 30% に起因したものと推計されています。次に肝炎ウイルス、ヘリコバクターピロリ菌、パピローマウイルス、成人 T 細胞性白血病ウイルスなどの感染に起因する割合が 23% を占めました。続いて飲酒 9%、 塩分摂取 1.9%、 過体重肥満 0.8%、 野菜摂取不足と果物摂取不足がおのおの 0.7%、 運動不足 0.3%、 受動喫煙 0.2% となり、以上の要因でがん全体の 53% の原因を占めていると推計されています。女性においては喫煙者割合が少ないことからがん罹患総数も少ないのですが、喫煙に起因する罹患例は約 5% であり、感染の約 18% に次ぐものでした。続いて飲酒 2.5%、 過体重肥満 1.6%、 塩分摂取と受動喫煙がおのおの 1.2%、 果物不足 0.8%、 運動不足 0.6%、 野菜摂取不足とホルモン剤使用がおのおの 0.4% であり、がん全体の 28% が以上の要因に起因するものと推定されています。このような原因割合からは、我が国においてはタバコと感染対策が最優先課題であり、次に飲酒対策が優先されることがわかります。また食事については、疫学研究における食習慣把握の困難さから原因割合としては過小評価されている可能性はありますが、肥満を加えると一定の割合が推計され、適切な対策による予防効果は小さくないと推計されます。そしてこれら現状を把握できているがんの原因の対策により、理論的には男性では 53%、 女性では 28% のがんが予防可能と推計されています。喫煙、飲酒、運動不足、過体重肥満、塩分摂取、野菜果物摂取不足に起因するがん死亡数は、2007年の33万6千人のがん死亡のうち約 40% の12万8千人のがんの死亡に起因するという推計もあります。これらの要因は他の重要疾患による死亡にも寄与しており、循環器疾患11万1千、呼吸器疾患1万8千などを加えると、2007年の非感染性疾患と障害による死亡96万人のうち約 30% の合計27万4千人の死因となっているとの推計もあります。したがってがん予防のための生活習慣、生活環境の改善により国民の避けられる死亡の数は極めて大きいことがわかります。健康寿命の延伸のためには、がんなど個別の疾患単位だけで予防について考えるだけでは不十分であり、時に矛盾が生じることがあります。例えばある要因が特定部位のがんの予防に有効であっても、他の重要疾病のリスクを上げてしまえば意味がありません。抗エストロゲン薬であるタモキシフェンは乳がんの予防に有効であることが欧米で行われた複数のランダム化比較試験で証明されていますが、同時に子宮体がんや肺塞栓のリスクを上げることが知られています。また飽和脂肪酸も心筋梗塞や前立腺がんのリスクを上げることが日本人において示されていますが、より頻度の多い脳卒中、 特に脳出血のリスクを下げるという効果もあります。一方で飲酒が適量では心筋梗塞や脳梗塞のリスクを下げることや、過体重肥満だけでなく日本人においては痩せ対策も重要であることを留意すれば、喫煙、飲酒、運動不足、過体重肥満、塩分摂取、野菜果物摂取不足を改善することによるマイナスの影響を少なく、他の疾患予防という多くのプラスを得ることが期待できます。がんの原因と予防法については実践に移すレベルのエビデンスが蓄積されてきましたが、現状の課題は十分な国民の行動変容や国としての施策に結びついていない、いわゆるエビデンスプラクティスギャップが存在していることだと考えています。例えば平成27年の国民健康調査の結果によると、男性の喫煙率は減少傾向にあるものの、いまだに 30% を占め、受動喫煙の機会を有する者の割合についても、飲食店 41%、 遊技場 33%、 職場 31% である。多くの国民が他人のタバコの煙による健康被害を受けている現状が明らかです。また過剰な飲酒をしている者の割合は男性 14%、 女性 8% を占め、食塩摂取量も男性 11g、 女性 9g と国際的には高い水準です。さらに平成26年の国民健康予知調査では、世帯所得との関連が調べられていますが、所得の低い世帯ほど喫煙者、肥満者、運動習慣がない者の割合が高く、所得による格差が生じている現状も明らかになりました。このような課題解決に向けては、がん予防の正しい知識の普及、啓発、それに続く個人の行動変容を促す取り組みに加えて、タバコ価格の値上げ、屋内禁煙の法規制は当然として、運動しやすい環境の整備などの社会として、生活習慣、生活環境の改善をしやすい環境整備が求められます。最後に、どんなに好ましい生活習慣、生活環境を実践していても、がんを 100% 予防することはできません。そこで第二の砦としてのがん検診を正しく受けることが重要になります。がん検診を正しく受けるとは、科学的根拠が揃った胃、大腸、肺、子宮頸部、乳房の5位のがん検診を指針に示された方法、年齢、間隔で受診し、精密検査が必要とされた場合は必ず精密検査を受けることです。そしてがんと診断されたら、がん診療拠点病院などにおいて最善最良の治療を受けることが、退院疾患、がんと正しく向き合うことだと考えます。
今日は退院し疾患、がんにどう向き合うかと題し、国立がん研究センター社会と健康研究センター長、津金正一郎さんにお話しいただきました。それではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座を終わります。